朝日新聞ポッドキャスト。
前回の続きからお送りします。
そうですね、
はい、山口さんの記事でもう一つ気になったのが、その、まあ、28年前の阪神淡路大震災とのつながりの部分も面白いな、面白いというか、なんていうか、考えさせるなと。
そうですね、そうですね、阪神大震災の時にその全員野球が、誕生したと言われててですね、まあ、当時の監督は今の監督と違って、別の永田裕二監督という、今静岡の日大三島高校の監督をされてるんですけども、そうですね、その方が、震災の頃監督で、ちょうど選抜大会出場が決まってる時だったんですよね、
はいはいはい、
でそのだから1月ですからね、選抜大会直前 2ヶ月前に震災に襲われ、ほんで学校グラウンドに亀裂が走り、もう選手はね、連絡も取れない、もう生きててくれっていう方ね、
まあ、そうですよね、
永田先生が原付き飛ばして生徒の家に一軒一軒回っていくんですけど、
はい、
それで、数日後に学校にみんなが集まれたと、野球部の子たち、よく集まって、本当、亀裂の走ったグラウンドの端っこで、キャッチボール、1時間ぐらいちょっと、まあ、ボール遊びみたいなもんですよね、そんな練習っていう練習じゃないですからね、まあ、体を動かした時に、すごいみんなの表情がですね、楽しそうって、本当に嬉しそうだと、野球ができる喜びみたいな。で、そういう時に、まず勝ち負け以上にね、まず野球をみんなに楽しくやるもんだと、そういうことを当時の永田監督が気づいたようで、気づきがあったようでですね、で、試合実際始まって、選抜の1回戦で、また劇的な勝ち方をしてですね、で、アルプス席はもう超満員で、在校生、卒業生が、で、選手たちが泣きながら校歌歌って、アルプス席に挨拶したらみんなすごいもう喜んでくれて、でその時になんか、やっぱ野球って全員でみんなでやるもんやって、全員野球なんやっていうのが、これやっていうふうに思ったらしいですね。で、それをずっと、報徳学園はもう伝統として、ずっとやってきて、で、今の大隅監督も、その永田監督、永田先生の教え子でしてね。
ああ、そうなんですね。
そうですね、はい。確かに 4回出てるんですけど、今の監督も、なんだろう、意思を受け継いで、6年前、2017年の夏から監督変わったんですけど、はい、その時から、もう、一応全員野球を、はい、引き継いでるっていう、そういうのが、はい、ありましたね。
なるほど。なんで、その休みの日とか、その映画見ようっていうのも、まあ、その一環なのかもしれないですね。
そうですね。はい。みんなで、そのね、レギュラーだけが頑張るんじゃなくて、みんなでこう、高め合っていこうよって。
なるほど。まあ、夏に期待したいですね。
そうですね。ただまたね、夏は、ね、兵庫もレベル高いんですから。
いや、そうですよね。兵庫、他は、あとは、
もういっぱいあります。まあ、この甲子園だと、社高校が、
社も出てますね。
出てますし、まあ、最近だと神戸国際大付属とか、明石商業とか。
ああ、明石商業もいますね。
もう、強豪。
強豪揃い。
揃いなんで。まあ、それどこの県もそうですけどね、山梨ももちろん。春優勝したからって夏出れるとは限らないんでね、出られるとは。
そうですね。そういうこともありますからね。
はい。
上がってこえない可能性だって。
そう、それがまたね、
今回の面白さですけど。
はい。
まあ、他今大会で言うと、まあ、その全員野球に絡んだ話にちょっとつながるかもしれないですけど、はいはい、結構まあ、21世紀枠で、少人数の学校も出てましたよね。
そうですね。少人数の学校。まあ、21世紀は今回、栃木の石橋高校と、富山の氷見高校、で徳島の城東高校の3校だったんですけど、はい、城東高校なんていうのはもう、野球部の女子マネージャー入れて13人なんですよね。
13人。
なんで選手登録が12人。
12人となると、もう本当にギリギリの人数ですけども。
いやー、でもよかった、すごいいいチームでしたね。まあ、残念ながら東海大菅生高校に初戦で敗退はしましたけれど、
はい、
もうすごい まとまりのあるチームで、まあ、2対5ですかね。
2対5ですね。
すごいいい試合だったんですよ。
やっぱ実力もやはり 当然ちゃんとあったというか、
そうそう、実力もしっかりあったし、うん、まあ正直僕はあの四国大会とか、あ、四国大会というか城東高校の試合を見たことなかったので、どんなチームなのかちょっとわからないところあったんですけども、はい、相手は東京大会で優勝してる、うん、東海大菅生
強いところですよ、
うん、なのでまあどんな試合になるんだろうと思ったんですけど、まずはやっぱり試合前のノックで、その女子部員の、女性の子がですね、長野さんか、長野さん、はい、女子部員が試合前ノックを打ったんですよ。
うん、
これはこの百何年続いた春夏の甲子園、まあ春は95回で、夏は今回が105回ですけど、初めてなんですよね。
ああ、初めてなんですね、女子。
女性がノックを打つ
っていう。ノック打つの
は。そのノックがまたうまかったんですよ。もうね、あの、ユニフォーム着て、まず、ダッシュで、ホームベースのノックバット持ってやってきて、まず相手ベンチの、東海大菅生のベンチに向かって一礼するんですよ。今度はなんかバックネット裏に向かって一礼して、バックネットに向かって。
お客さんに向かって。
お客さんに向かって。もうそこお客さん拍手。
拍手ね。
そしたらもう、ノックが厳しい厳しい。もう、いやめっちゃ、もうそれ取れんやんっていうところに言ってくるんですよ。
お
もう、そう、サード、ショートってこう順番に言っていくんですけど、セカンドなんて、セカンドベースの上ぐらいに、セカンドもう一瞬追っかけて、やりながらもっちゃーみたいな感じで、鬼コーチやなと、鬼ノッカーやなと。でもすごいうまくてですね。
あ、なんか惚れ惚れしますね。
それでなんかチームがみんなこう、
盛り上がるわけですか。
そう、盛り上がるんですよ。
うん、
で、まあ、内野ノックの途中で、監督に代わって、今度はボールを監督に渡すっていう補助員。はい、この補助員っていうのも、今大会初めて、う
ん、あ、女子。
うん、女子がやったんですけど、うん、これをやってですね、で、最後ダッシュで、ノックが終わるとまたベンチに向かってダッシュで、帰った時にまたお客さんから拍手が。で、そのまま試合にこう行くんですけど、で試合中は、もうベンチ裏でパッとユニフォームから制服に着替えて、
はいはい、
今度記録員ですよね。スコアつけるんですよ。
13人しかいないですもんね。
そう、うん、あれさっきまでユニフォーム着たのいつの間にか制服に着替えて、でめっちゃ試合中声出すんですよ。なんであのノックがあったのも大きいでしょうね。その上等がいつもの野球を、ね、と甲子園の舞台でも。
そうですね、うん、本当になんていうかね、試合前だからって手を抜かず厳しいところに練習、
そうそうそう、
多分練習でもそうやってるからやってるんでしょうね。
普段の練習と同じようなことをやられたんでしょうね、うん、なんで
特に選手が本人としては特別なことを してるつもりは多分ないんでしょうけど、
普段通りの野球ができたんじゃないかなと思いましたね、上等、まあ氷見高校と石橋高校もね、すごいあの どこも初戦では敗れてしまいましたけど、石橋全部3点差以内なんですよね、21世紀枠の学校。
いや、そうなんですよね。なんか結構21世紀枠の学校ってあのかわいそうな感じで負けちゃうことも結構あったりすると思うんですけど、今回はもうなんていうかいい試合ばかりで。
そうですね、まあ今後もね、21世紀枠楽しみですよね。
そうですよね。まあやはりそれもさっきの全員野球みたいな感じですよ。13人っていうことで、12人じゃなくてやっぱり13人で、
そう
やりきったっていうような感じがしますよね。
そう、上等高校も進学校でね。
あ、そうなんですか。
すごい、この女子の長野さんが、勉強もすごい賢くて、成績も優秀らしくて。
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
なるほど。まあ、他に今挙げたの以外でも、なんていうか、今大会、この試合面白かったなっていう印象に残ってるのありますか？
面白い、本当に面白い試合だらけだったんですけど、大、そうだな。まあ一番球場が沸いたっていうと、まあ面白い、まあ報徳のアゲアゲホイホイとかもそうなんですけど、あの、慶応高校。
慶応高校。
と仙台育英のね、初戦っていうかもう試合ですね。
初戦ですね。あ、もう最後の、方ですよね。
そう、これもね、
2回戦最後ですかね。
そうですね、これ、これ順番ね、矢倉があれなんです
けど、矢倉あれなんですけどね。
すごかったんです。これも延長タイブレイクの末に、仙台育英が2対1で勝つんですけど、慶応高校にはね、あの5番バッターに、清原和博選手、ご存知ですかね。
はいはいはい、はい。
息子さんが、次なんですけど、息子さんがいてですね。
いるんですね。
勝地くんっていう、
はい。
で、お父さんはね、もう皆さんご存知だと思うんですけど、ね、PL 学園で、とんでもない、兄弟者で、 お父様応援に来られてですね。
あ、もう客席にいらっしゃったんですか？
客席、そうですね。バックネット裏の上の方にいたんですけど、もう、息子さんが、勝地君がね、1打席目かな？レフト前ヒット打ったんですよ。飛び上がって喜んでましたね、お父様も。
そうです。
嬉しいですね。ちょっと涙ぐんでましたね。で、勝地君もそのガッツポーズして、もう中心選手として活躍してですね。ほんで、慶応高校、やっぱりね、まあ、大学もそうですけど、OB がやっぱりいっぱい関西にもいるんでしょうね。すごかったんですよ、アルプス席の応援と、内野席も。もう慶応の応援歌がガンガン流れてですね。
そうなんですね。
で、仙台育英がまた夏の優勝校なんで、
いや、そうですよ。
これ、仙台育英を応援するね、ファンももちろんいて、すごい。
なるほど。もう互いに負けられない
というか。お互いに負けられなくて、しかも行き詰まる投手戦なんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
もう1点を争う投手戦で、ほんで先に仙台育英が1点取ったんですよね。で、慶応が9回に追いついたんですよ。うわーって延長戦。
やられますよね。
で、そうなんですよ。で、延長10回表をですね、仙台育英が無失点でしのいだんですよ。慶応が先行でね。
はい。
で、タイブレイクってノーアウト1、2塁から始まるんですけど。
そうですね。
で、まあ0点に抑えて、したらまあ1点取ればもうサヨナラ勝ちなんで、うわ、仙台行くえ、このまま行くやろうな、っていう時に、ワンアウト満塁から、
はい、
仙台行くえのバッターがレフト前に打ったんですよ。ライナーで。ほんなら、慶応のレフトの子が、取って、まあ普通ならレフト前ヒットですよ。
ヒットです
ね。で、サヨナラ勝ちですよ。バックホームしたんですよ。してホームでアウトしたんですよね。ワンアウト満塁から、要は、フォースプレーで、だから7-2アウト、レフトゴロっていう記録が出たんですよ。これって普通の野球じゃなかなかありえないです。ほとんどありえない。
ないっすよね。
もうそれがだから、セーフだった瞬間に、サヨナラで終わるんですけど、まさかの、
アウト。
レフトがバックホームして、7-2で、だ打ったバッターも完璧なヒットがレフトゴロになるんですよ。
それすごいですね。
すごい。初めて見て僕も結構いろんな試合見てきたけど、ワンアウト満塁、レフトゴロ、7-2アウトっていうね。
7-2。確かにないっすよね。
うん。
そやっぱレフトの肩が強いってこと
です。レフトの守備が上手かったですね。まあちょっと三塁走者の判断がちょっと遅くなったって言えばそれまでなんですけど、まあでも、とはいえですよ。
とはいえすごい。
とはいえしっかりバックホームして、それでもう慶応側のスタンドがめちゃめちゃ盛り上がったんですよ。はあ、うわーってなった時の次のバッターが、仙台育英の一番バッターの山田くんって言ってなんですけど、はい、去年の夏の優勝メンバーですよ。その盛り上がってる中、初球をちょこん、あ、ちょこんじゃない、初球をスカキーンと、レフト線にしっかりサヨナラで打って、試合決まるんですけど、このだからなんだろうな、その、揺れ動きですよね。
そうですね。こっちが盛り上がった後、こっちが盛り上がってというところ。
私もそう。この中の試合は、うわーっと思って。
盛り上がるポイントいっぱいありましたね。
あった、それがやっぱ一番、うわーと思いましたね。面白い試合でしたね。
いや、面白いですね。ああ、そうですか。
その、
慶応って、慶応大学の慶応なんですよね。
そうそう、慶応高校ですね。
なんか、今まであんまり甲子園で見たことなかったような気もするんですけど。
ああ、そうですね。ちょくちょく出てるんですけどね。昔はやっぱ強くて、今回は何年ぶりだっけな、慶応高校は。
結構強いんですね。
結構強いですよ、慶応高校。プロ野球選手も最近多いですね。
ああ、そうですか。
はい。慶応高校、今回5年ぶりですね、5年ぶり。
あ、5年ぶりなんですね。
10回目ですからね。
ああ、じゃあ結構出てるですね。
出てます、出てます。すごいんですよ、慶応高校。もう、慶応、ザ・慶応って感じですね。みんなちょっと挑発で。
ああ、そうなんですね。
なんか
都会の学校
というか。都会ですね。
都会っぽいようなところが。
なんか爽やかな。
ああ、そうですか。
感じはしてましたね。慶応らしいというか。
おお。
私は朝日新聞歩聞き、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュース、どこででも朝日新聞歩聞き。たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
まあ、それも夏も楽しみですね。
そうですね。うん。うん、その試合が面白かった、印象に残ってるっていうのと、
うんうんうん、
あとは公立高校もね、あれですね。
ああ。
いいチームが多かったですね。山口県の光高校。
はいはいはい。
うん。光高校とですね、秋田県の能代松陽高校。
あ、能代松陽。
これ二人ともエース、ピッチャーがすごく良くてですね。どちらも初戦完封してるんですよ。なかなかね、公立高校で、ね、初戦、ね、しっかり完封してくるっていう、すごい粘り強いチームで、両校とも。
本当ですね。
能代松陽は、その後大阪桐蔭に、まあ、2回戦の後3回戦ですよね。次の試合、2試合目ですよね。0対1だったんですよ。
いや、すごいですね。大阪桐蔭に1点差で。
そうそう、すごい試合してましたね。多分相当ね、自信になったと思うんで、
そうですよね。
夏に向けても。
うん、これ、県立校でここまで迫れてすごいですよね。
すごいすごい。
うん、
なんで本当に接戦多かったんで、見てて面白い大会ではありましたね。そのホームランが少ないとか、2桁得点が少ないとか、そういうところはありましたけど、僕はむしろね、あんまりガンガン打ち合いするよりも、こういうロースコアの接戦の方が、見てて面白いので、
緊張感ありますよね。
緊張感あるんですよ。
やっぱり注目すべきピッチャーがいっぱいいたっていうのも一つあるんでしょうか。
そうですね、ピッチャー、ピッチャーがいっぱいいましたね。もうピッチャーのレベルが今高いですね、どこの高校も。
ああ、そうですか。
もう球種が豊富なんですよ。
ああ
、どうだろう、僕がやってた20年ぐらい前、まっすぐとスライダーとカーブぐらいだったんですけど、今それに、なんだろうな、フォーク投げるのがもう当たり前みたいになってますし、チェンジアップとかツーシームとか、なんなら報徳の森田君っていうエースの子は、ナックルボールっていうのを投げてましたけどね。
ナックルボールってなんかね、メジャーリーガーみたいですけど。
本人はまあチェンジアップみたいなモンスターとか言ってましたけど、もう握るみたいなナックルの投げる、あまり回転せずに、はい、揺れるような感じで落ちていくんですよ。
はあ、すごいですね。
もうそんな球も普通に投げてたんで。
そう、なんなんですかね、指導者がそういう風になってきてるんですか。
ね、指導者というよりもね、今もうだからそうやってネットスマホとかで、
握り方とか見て、
握り方とか YouTube とか、なんなら大リーグの今回ね、WBC でも活躍というか、もう中心選手だったダルビッシュ選手が、その変化球の握り方を公開したり、YouTube とか見れば出てくるんですよ。
そういうので、ちょっとずつ。
そういうの高校生でも、どこにいても。
そうですね。
ね、そうやって投げるんだ。こう投げるとき、こういうね、イメージで投げればいいんだっていうのが、わかるんでね。
なるほど。じゃあ、そういうのもあって、ちょっと地域格差みたいなのがなくなってきてる一面もあるんかもしれないですね。
それはかなりあると思いますね。どこに行っても誰でも、学べるっていうか。
ものがただで見れる
し。そうそう、ただで見れるし、今まで本買ったりとか、誰かから動画があったりとか、それが映像としてどこでも見れるっていうのは、だからもう監督とかコーチの指導者の役割っていうのも変わりつつあるかもしれませんね。
そうですね。
昔は一からね、こうやって打つんだ、こうやって投げるんだ、こうやって走るんだっていうところだったと思うんですけど、今はね、その現役バリバリのメジャーリーガーが、こうやって投げてますって言ったら、それに勝る
指導は
できないでしょ。
そうですね。
なんで、ね、じゃあその、なんだろう、交通整理ですかね、情報の。で、この、ね、かといって、じゃあガンガンいろんな動画見て、それで、じゃあうまくなるかって言ったらそうでもないと思うので、それを、じゃあ自分で取捨選択できる、交通整理して監督、コーチが、お前ここは今足りてないからこういうの見たらどうやとか。
確かに。
そういう指導力が今後、ますます求められるかもしれないですね。
そうですね。
コーチ監督の役割っていうのも変わってきてるかなっていうのは、まあ面白いと思いますね。
逆にやりがいもありそうですけどね。そういう。いろんな教材が身近にあるっていうのは。そうですか。そういう背景もやっぱあるんですね。
思いますよ。はい。
まあ今ちょっとお話も出ましたけど、その、まあ同じ期間に今回 WBC もやってたっていうことで、
はい、
やっぱりそれで選手たちもちょっと刺激を受けた部分っていうのもあるんじゃないかなと思うんですけど。
めちゃめちゃありますよね。それこそ、WBC 準決勝日本対メキシコで村上選手がサヨナラヒット打った時は、甲子園で試合中だったんですけど、選抜も。はい、だ選抜、ノーアウト一塁ぐらいだったんですよ。だったかな。だから別に得点シーンでも何でもないのに、スタンドがざわつくんですよ。観客席が。うおーとか言って。
うおー、
うん、 あれ人によってね、だからスマホのこう。
あ、そうですね、中継見ながら。
だけど、中継も人によってちょっとタイムラグあるんですよ、ちょっと。
ああ、そっか、もう何を見てるかによって。
そう、だから、同じもの見ててもね、みんな一斉に同じ時間、ちょっとね、5秒ぐらいずれたりするから。
なるほど、なるほど。
最初になんかバックネット欄の一部で、ウォーって盛り上がったら、数秒後にこっちで違うところに盛り上がって、でかくなっていくんですよ。
ちょっとウェーブみたいな感じ
で。そうそうそう。あ、それで。
それまた。
選手たち試合終わってから聞くんですよ。あれ、なんか、いきなり盛り上がったけど、なんか分かりましたか？
唯一選手だけが何が起きたか分かってた。
そうそうそう。選手さすがにね、試合中やから、そんな。
見れないですもんね。
う
ん、
で、それで、試合終わった後に、あ、そうだったんすかって。いや、いきなり盛り上がったから、ちょっと、なんだと思いましたよっていう。
ですよね。びっくりしますよね。
そうそう。で、やっぱり選手たちも、まあ優勝した時もそうですね。優勝が決まって、あの翌日ですよね。準決勝がそうで、決勝、アメリカ戦も同じように盛り上がって。
記事にもなってましたよね。
そうそう。で、甲子園の、センターのスクリーンに、WBC、日本代表優勝おめでとうみたいな。
あ、出たんですか？
出たんですよ。
ああ、なるほど。それでじゃあ選手も、おおと。
そうそうそう。それで、しれっとこう、ちょっと出たんですよね。うん、そう。っていうのもあるし、なんならね、あれですよね。その前日だっけな。みんなやっぱり、宿舎とかではもう、WBC ガンガン見てるんですけど、
いや見ますよね、
その割り当て練習みたいなのがあるんですよね。うん、
ああ、
その出場チームって
時間で。あ、そうですよね。この時間はこの学校、ここ使っていいですよ、
ね、そうそうそう。1時間半ここ使ってくださいとか、どうぞとか言って、ちょうどね、だから、試合中、仙台育英の4番バッター斎藤くんということを話したんですけど、準決勝の試合の時に、だから、バスの中でみんなで見てたと、WBC。バスの中で見てたけど、途中でもう練習が始まると。
いいところで。
そう、いいところで練習が始まってバスがついてしまったと。
あ、
ほんで、でも練習はしなきゃいけないんじゃないですか、さすがに。だからもう練習中、斎藤くん曰くもう全然集中できなかったです。もう気が気じゃないというか、どうなった、日本代表どうなったんですか。
そうですね、そっち気になりますよね。
で、途中で練習中に、もうそこはやっぱりね、大人は、ね、監督はちゃんと見れるんで。
見ますもんね。見ちゃいますよね。
みんなに優勝したぞって、須江監督から報告があったらみんな、もう、うわーって盛り上がったらしいです。勝った優勝やーとか。そう。
それも含めて
勝ったぞーっていう時ですよね。あれ、だからさよならの時か。準決勝ですかね。
準決勝。
そんな言ってましたね。全然集中できませんでしたまあだから本当、高校生はね、それはやっぱり。
気になりますよね。
自分たちが憧れてる存在ですからね。一流の選手たちの WBC
で
したよ。その熱もあって、やっぱお客さんもね、すごい、WBC 熱って今野球全体が盛り上がってる。
盛り上がってますよね。ねうん、なん
て甲子園球場にもジャパンのユニフォーム着たお客さんとかいました
よ。あ、そうですか。
なんだろう。
勝手に。
間違っちゃう。
会場間違ってる気がしますけど。
フロリダ、マイアミにはちょっと行けなかったけど、甲子園に。
ちょっと気分だけ。
気分だけジャパンで。何人か見ましたね。
ああ、そうですか。
うん、だからすごい。そういう面でも今年の、ね、選抜大会は。
ちょっと特別な。
特別でしたね。はい。
まあ最初の時はペッパーミルパフォーマンスを以上でやっちゃったっていうのもありましたけど。
あれがまあ、一番の話題だったかもしれないですね、今大会の。
今大会の最初の。
あれ開幕試合ですよ、開幕試合。
開幕試合
です。東北高校って、それこそ山梨学院ですよ。で、それは東北高校の先頭バッター、一番バッターの選手がですね、ショートにゴロを打って、キャプテンスを優勝した山梨学院の。
はい。
進藤くんですかね、エラーしちゃったんですよ。
また抜けしたんです
よ。また抜け、トンネルしたんですよ。エラーして、ほんで、そのバッターランナーが一塁ベース上で、いやめちゃめちゃ当時、ヌートバー選手で
流行ってた、
ペッパーミルパフォーマンスやっちゃってですね。
やって。
でちょっといろいろ物議を醸して。
そうですね、高野連から言われた
っていう、ね。そうですね。まあね、僕個人的にはやっぱエラーだからね、エラーでやるのは、どうかなっていうのは思いましたね。
ヒットだったらそこまで言われなかったかもしれないですね。
ヒットだったらどうだったですかね。まあヒットだったらね、また話は変わってきたかもしれないですけどね。
そうですね。
でもまあそんなね、ペッパーミルで始まった選抜先頭バッター。
そうでした、はい。
そんな開幕試合でエラーをしたショートのね、山梨学院の、そのチームが、最後決勝戦で、ね、
優勝旗
受け取って、ペッパー出るからの優勝旗、そういう甲子園だったかもしれないですね。
いや、ちょっとそれもまた面白いですよね。
そうですね。まあ面白いって言ったらあれですけど、まあまあ、 そんな大会でしたね。
そんな大会で。山梨学院はあれですよね、大谷選手が WBC で言った、憧れるのはやめましょうっていうのを、
ああ、そうそうそう。
言ったっていう話もありましたよね。
言ってましたね。
試合前に。
試合前にね。
広陵戦ですかね。
そうそうそう、相手にね、すごいバッター、広陵の4番バッターの真鍋君とかすごいバッターですけど。そうそう、憧れるのやめましょう、みたいな、その、大谷選手のね、
言葉を借りて
、ただどっか他のチームも同じようなこと言ってたとしたら、
そうですね。
やっぱ影響されるでしょうね、
みんな言うんですね。
WBC でね、まあそらされますよね。それは真似したくなりますもん。
あんだけいい試合見せられたらなんか、感化されちゃいますよね。
高校生なんで一番野球ね、大人が、我々が見てる感じとはまた全然違いますからね。
そうですよね。
大谷選手になりたいとか、村上選手みたいになりたいと思ってやってる。そんな選手はね。
そうですよ。まあでも実際大谷選手もね、選抜ね、十数年前にやってましたもんね。
そうですね。2012年に、選抜出て、それこそ大阪桐蔭対花巻東で、大谷君と藤浪君っていう対決があって、それがこの間、ついこの間ですね、大リーグで実現しましたからね。
すごい話ですよね。
すごい話、二人ともすごいね。僕もその試合も見てたんですよ、2012年春。
あ、そうだったんですか。
藤浪選手から大谷選手がホームラン打つんですよ。スライダー低めの。でも試合は大阪桐蔭が勝って、まあ、その優勝して春夏連覇するんですけど。で、またね、それから11年後か。今度は、ね。
大リーグで。
大リーグの舞台で対戦して。夢がありますね。なんでね、この選抜で、今回対戦したね、選手たちが10年後とか、同じように世界の舞台で戦ってるかもしれないですよね。
いや、十分あり得る話。
十分ありますよ、本当に。本当そういうのもありますからね。
やらん
ね。まあまあ、10年後そうなるのはすごい最高のあれですけどね、大リーグで戦う。まあ、大学とかね、社会人とかプロ野球とか、いろんなところで、あの時のあの、そういうのをまた見てみたいですね。
そうですね。
出演者として、はい。
いや、本当に WBC も面白かったですけど、先発でもやっぱり夢があるというか、大会でしたよね。
そうですね、はい。
はい、ということで、今回山口祐樹記者に来ていただきました。山口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、山口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、なかなか面白い大会でしたけども、まあ、今後夏も続いていくということで、はい、夏に向けての注目点、どういうところでしょうか。
そうですね、まずは山梨学院、ね、初めての春夏通じての決勝進出したチームがそのまま優勝したと。夏はどうなるのか、春夏連覇できるのか、まあ、打倒山梨学院って、これから、ね、ライバル校は、この厳しい夏に向けて、成長していくと思うので、
そうですよね。
そこが見どころの一つですし、またね、春選抜に出られなかったチームは、夏こそはと、今度はうちが頂点立ってやるっていうチームもいますからね。
今回出てないところでもね、強いところいっぱいありますから、
またそれをしっかり追いかけて取材していけたらなと思っております。
はい、ではまた夏の大会もまたね、始まる前とか終わった後とか、またいろいろと語っていただければと思っておりますんで、
はい、ぜひ、
はい、楽しみにしております。
しっかり取材したいと思います。
はい、はい、今日は山口さんに来ていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後まで聞いていただきありがとうございました。概要欄のお便りフォームからご意見やご感想もお待ちしております。ご使用のアプリからフォローやレビューもしてもらえると嬉しいです。それでは朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木下光大がお送りいたしました。またお会いしましょう。